おはようございます。この朝も共に神様の前に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。また今日は愛する兄弟の証を聞くことができて本当に感謝をします。自分が世界を良くしなければならない、人を救わなければならない、そう本気で思ってこられたことを話してくださいました。世界の苦しさや不公平さを見て、どうしてこんな世界なんだと悩みながら一生懸命に生きてこられ、でもその中で自分には全てを救うことのできないという現実にぶつかり苦しみを経験し、でもその中で神様の言葉に出会い、自分が救うのではなく神様が救ってくださるのだということに気づかされたということをお聞きすることができました。私たちは時に自分が何とかしなければ、自分が頑張れなければと思ってしまうことがあります。でもその時に私たちは苦しくなります。なぜなら私たちは全てをコントロールすることのできる神ではないからです。私たちは神ではなく、また自分で自分を作った自分自身の作品でもなく、私たちは神の作品なのだと聖書は語ります。今日私たちがこの朝覚えたいことはただ一つのことです。私たちが神の作品であるということ、そのことについてこの短い間ご一緒に考えたいと思います。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。あなたが私たちを召し出してくださり、この朝このように共に祈りを捧げ、賛美を捧げ、また証に耳を傾け、また御言葉に耳を傾ける時を与えてくださりありがとうございます。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、あなたご自身がお導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日の中心の言葉は10節の前半です。作られたからですというところまで、せっかくなのでご一緒にお読みしたいと思います。私たちはから一緒にお読みしましょう。10節です。せーので、私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。はい、そこまでですね。ありがとうございます。この作品という言葉、どういう意味でしょうか。元のギリシャ語ではポイエーマという言葉、作られたものという言葉です。でもこの言葉にはもっと深い意味があります。それは心を込めて作られたもの、また芸術作品というような意味です。ただ適当に作られたものではなく、思いを持って、意図を持って、また愛を持って作られたものだということです。例えば誰かが時間をかけて絵を描くことを考えてみましょう。この中に絵を描くことが好きな方はいらっしゃるでしょうか。絵を描くとき、その絵はその人の思いが込められた大切なかけがえのない作品になります。それと同じように神様は私たち一人一人を特別な思いを持って作られたのだというのです。神様は私たちを作られたときに私たちの姿を見て非常に良かったと言ってくださいました。私たち一人一人は世界にたった一つしかない神様の最高傑作であるのです。私たちは偶然に存在しているのではありません。神様が、ああこの人を作ろうと言って作ってくださった大切な存在です。それぞれに意味があり目的があります。同じ人は一人もいません。このことを知るときに私は慰めを受けます。そのうちの一つは、まずこのことを通して自分がすべてを背負う必要はないのだということを知ることができるという慰めです。私たちは神様の作品です。作られた側であって、すべてを作り支える側ではないのです。すべては私たちの働きではなく、 神様の働きです。私たちはそのすべてをこのお方に委ね、安心して生きていけばよいのです。さらにもう一つ大切なことがあります。私たちはよく良いことをしたら、何かみんなが認めてくれるような立派なことをしたら自分には価値があると、そのように考えてしまうことがあるのではないでしょうか。だから私たちは自分自身が価値ある存在であることを確かめるため必死に努力をします。そして自分が何もできない存在だということ、弱いちっぽけな存在だということを思い知らされたときに、またどんなに努力しても誰にも認めてもらえなかったときに、ああ自分には価値がないのではないかと、そのように思ってしまうのです。しかし聖書はそうは教えていません。聖書は神様が作られたからあなたには価値があるのだと、そのように教えています。私たちの価値は私たちの行いによって決まるのではなく、ただ私たちを作ってくださった神様によって決まるのです。神様が作られたから私たちには価値があります。ではもし私たち一人一人に値段をつけてみるとしたらどうでしょうか。私たちの価値はどれくらいのものでしょうか。物の値段はそれを手に入れるためにどれくらいの値段を払うかによって決まります。ある作品を人々が100円の値段を払って買うなら、それは100円の価値があるとみなされます。でも人々が別の作品を数百万円の値段を払って買うなら、そこには数百万の価値があると言えるわけです。であるとするならばどうでしょうか。神様は私たちをイエス・キリストの命をもって買い取ってくださいました。私たちは本来神様に作られた尊い存在です。でも私たちは神様から離れ、自分の思い通りに生きることを選びました。命なる神様から離れた私たちを当然待っていたのは死という結果でした。でも憐み深い神様は私たちをそのまま放っておくことをなさいませんでした。愛する一人子イエス様をこの地に送ってくださったのです。そして罪のないお方が私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。そのことによって私たちは救われ、再び神のものとされたのです。イエス様の命によって買い戻された私たち、私たちに値札があるとするならば、そこにはイエス・キリストの命と書いてあるということができるでしょう。それほどまでに神様は私たちのことを尊い存在として見てくださっているのです。私たちは神様の作品です。もう一度10節をお読みします。私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。良い行いのために作られたとはどういう意味でしょうか。これについてはまた来週少し掘り下げてみたいと思いますが、この朝覚えたいことは、これが決して頑張って良い人になりなさいということではないということです。そうではなく、神の作品であることを知り、神の作品として生きていくときに、その結果として良い行いが現れていくのです。神が前もって準備してくださった良い行いとあります。すべては神様から始まります。神様が私たちを大切なかけがえのない存在として作ってくださいました。そしてその神様は私たちが行って歩んでいくべき良い行いをもあらかじめ備えてくださったのだというのです。私たちがそのことを覚えて感謝を持って神様と共に歩んでいくときに、良い行いが自然と生まれていくのです。 大きな木が実をつけることを考えてみてください。木は何か無理に頑張って実をつけるのではありません。命があるから自然に実がなっていきます。それと同じように私たちも神様の作品として神様にしっかりとつながって生きていくときに、良い行いがその実として自然と現れてくるのです。自分の力によってではなく神様の力によってたくさんの実を結んでいく、私たちもそのようなものにならせていただきたいと思うのです。お前なんか猫の尻尾だ。お父さんにそう言われるたびに恵子ちゃんはとても悲しくなりました。猫の尻尾、あってもなくてもいい存在、私なんていてもいなくてもいい、どうでもいい存在なんだ。恵子ちゃんはそう思い始めていました。恵子ちゃんが中学生になった頃、微熱が続きました。お医者さんに行って見てもらいました。お医者さんに、あなたは結核です、すぐに入院してください、人に移したら困るでしょうと言われました。何の病気もなく元気だった恵子ちゃんにとってそれはとてもつらい宣告でした。またお医者さんの言葉もあまりにも冷たく感じられました。ああ、やっぱり私は猫の尻尾なんだ、そう恵子ちゃんは考えるようになっていきました。恵子ちゃんは入院しました。でも病気はなかなか良くなりませんでした。なぜ病気になるのだろう、なぜこんな風に生きているんだろう、そんなことを考えながらつまらない日々をただ過ごしていました。何の変化もないまま1年が過ぎました。ある日、一番仲のいい友達が訪ねてきました。この子だけがずっと今まで恵子ちゃんを訪ね続けてきてくれた友達でした。友達は言いました。今日恵子にお別れを言いに来たの。どうして？お父さんが転校するからもうお見舞いには行っちゃダメ、もうお見舞いには行けないよって言うの。だからもう来れないの、さようなら。そう言ってその友達は立ち去っていきました。ああ、私はやっぱり猫の尻尾なんだ。恵子ちゃんはボロボロ涙を流しながらその友達を見送りました。今日新しい人がこの部屋を使うんですって、よろしくね。いつもの看護婦さんが恵子ちゃんに言いました。でも恵子ちゃんにとってはそんなことはどうでもいいことでした。誰が入ってこようと関係ない。ああ、毎日つまらない、こんなことならいっそ死んでしまった方がマシだ、恵子ちゃんは思いました。その新しい人は恵子ちゃんの向かいのベッドに入ってきました。年は恵子ちゃんよりもずっと上でした。でも何か恵子ちゃんを引きつけるものをその人は持っていました。食事の時、その人が何かを祈っているのが見えました。恵子ちゃんは不思議に思いました。さらにその人は本を出して読み始めました。恵子ちゃんも負けじと本を開きました。そうして2日が経った時、恵子ちゃんは思い切ってその女性に聞きました。さっき何をしていたの？神様に、この食事を与えてくださった神様に感謝をしていたの。なんで？それはね、神様がこの食事を与えてくださったからよ。私はその神様を信じているの。恵子ちゃんはさらに聞きました。あのさ、お姉ちゃんがいつも読んでいるあの本、面白い？うん。とっても面白いよ、この本はね。そう言って お姉さんはその本を見せてくれました。その本の表紙には聖書と書いてありました。あのね、聖書は神様が書かれた本なの。私は神様なんて信じない。だって神様がいるなら私をこんな病気にはしないし、それに私なんかどうせ猫の尻尾だもん。お姉さんは 不思議そうに恵子ちゃんを見つめた後に優しく答えました。でもね、聖書にはあなたは神の作品と書いてあるのよ。神の作品なの。作品というのはね、製品とは違うの。製品ならもうダメになったら他の同じものと取り替えられるでしょ。でも作品は違うの。取り替えることができない。世界にたった一つしかない大切なものなの。そして続けて言いました。恵子ちゃん、あなたは猫の尻尾なんかじゃない。神様は恵子ちゃんにも大切だよ。亡くなっては困る、かけがえのない存在だよと言っておられるのよ。その言葉を聞いた恵子ちゃんの目に涙がこぼれました。ああ、私は猫の尻尾なんかじゃない。神様が作られたかけがえのない作品なんだ。私は神様に愛されているんだ。退院をして友達と二人で街を歩いていると、教会の十字架が目に入りました。近づいてみると、なぜか中に入ってみたい気持ちになりました。そのまま教会に入ると牧師先生が立っていました。先生は聖書を開いてこう言ってくれました。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。恵子ちゃんはその時、お姉さんのことを思い出しました。そして聖書の言葉を心から信じたのです。恵子ちゃんはその後、高校にも行くことができませんでした。人とは違う、落ちこぼれとも言えるような人生でした。それでも、恵子ちゃんは信じ続けることができたのです。神様は私を愛しておられ、私にしかできないことを与えてくださっているんだと。そうです、この恵子ちゃんはもはや猫の尻尾ではありません。神様の作品、神様に愛され大切にされつつ良い行いをして生きていく特別な存在なのです。最後にもう一つのことを覚えたいと思います。それは私たち、自分たち、自分だけではなく私たちの周りの人もまた同じように神様の作品であるということです。私たちの周りにはいろいろな人がいます。その中にはきっと少し苦手な人や合わないなと感じる人もいることでしょう。できれば顔を合わせたくない、考えるだけで嫌な気持ちになる、そのような人がいるかもしれません。でもそのような人も神様が心を込めて愛を持って作られた神様の作品です。そのことを私たちは覚えたいと思います。そのことを本当に知るときに、私たちは自分を大切にするばかりでなく、また他の人をも大切にすることができるようになっていくのです。今日はたった一つのことをお話しました。それは私たちは神の作品であるということです。何かができるから大切なのではありません。何か頑張ったから価値があるのでもありません。神様が私たちを愛を持って作ってくださったから、私たちは大切なのです。だから安心してよいのです。自分で何とかしなければと思いすぎなくてもよいのです。神様に作られたものとして、神様に委ねながら、自分に与えられた歩みを一歩一歩進んでいきましょう。その歩みの中で、神様が働き、良い行いが表されていくからです。これからの人生を私たちはどのように生きていくでしょうか。自分を責めることをやめて、私の作品だと語りかけてくださるその神様の声を今日受け入れてみませんか。また周りの人も同じように大切な存在として見ることを始めてみませんか。神様につながって生きることによって自然と良い行いが溢れ出てくる、そんな人生を歩んでみませんか。神様と共に歩む人生は本当に素晴らしい最高の人生です。その歩みを今日ここから始めさせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたは 私たち一人一人のことを最高の作品として、最高傑作として作ってくださいました。そのことを今日また改めて教えてくださってありがとうございます。あなたは私たちのことをとても良い存在として見つめてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞそのことをいつも私たちが覚えることができますように、あなたに作られたものとしてあなたのもとで安心して生きることができるように助けてください。そしてあなたが用意してくださったその良い行いをあなたと共に行っていくことができますように、神様、また私たちの周りに置かれている一人一人も、またあなたが愛しておられる大切な神の作品であることを覚えます。主を愛せないと思うことがあります。許せないと思うことがあります。でもその時に私を愛してくださる神様の愛を、また一人一人を、私たちの周りの一人一人を愛しておられるそのあなたの愛を思い起こすことができますように、あなたの愛をもって自分を大切にし、また周りの人々を大切にしていくことができるように、主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。